知ろうと思えば知ることができるわけです。ところが、異邦人は主なる神の啓示に対して固く心を閉ざし、感謝もしなければ賛美することもしないのです。これは神に対してまさに否定すること決心を下してしまったことを意味しております。21節、異邦人の思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなってしまったのですと。主なる神に感謝をしない者は傲慢になり、心がおごり高ぶることをどうすることもできないのです。主なる神に対して幼子のように素直な態度を示さないならば、その人の思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなってしまいます。22節を見ると、彼らが愚かなものとなってしまったことがわかります。もちろん彼らといえども人間的には立派な人もおり、名誉ある地位についてもおるでしょうが、神に感謝し神を賛美しなければ神の目には愚かなものであります。異邦人の理解力と思いは神に感謝せず賛美しなかったゆえ堕落してしまったんです。神を知ることがなければ、自分自身を本当の意味で正しく知ることもできません。すなわち人間は忌まわしい自己欺瞞に陥ってしまっています。神なき人間はたとえ人間的に賢く思われても、本当は哀れな愚か者以外の何者でもありません。箴言26編12節に、自分を知恵のあるものと思っている人見ただろう、彼よりも愚かな者の方がまだ望みがあると書いてあります。23節を見ると、無知な者の心が暗くなったゆえに、その理解力も暗くなったことがわかります。このことは特に宗教界がよく表しております。すなわち彼らは神の見境を人間や獣などの形に似たもの、すなわち偶像と変えてしまいました。詩編106編19節から21節までに次のような言葉が確証されています。彼らはホレブで子牛を作り、鋳物の像を拝んだ。こうして彼らは彼らの栄光を草を喰らう牡牛の像に取り替えた。彼らは自分たちの救い主である神を忘れた。エジプトで大いなることをなさった方を。人間は自分が拝んでいるものに似たものとなります。神を礼拝すれば高められ、神に似たものとされます。死んだ偶像を拝めば、その人の心は死んだものとなってしまいます。動物を拝めば、その人は動物のようになり下がってしまいます。金や銀を拝めば、その人の心も金や銀のように冷たく、硬いものになってしまいます。私たちの心は一体何に向けられ、いかなる方に向けられているのでありましょうか。永遠にして崇高な目に見えない神は決して目に見えるものの形には表すことができません。異邦人は目に見えない神を 目に見えるものの形に表し、それによって神にではなく偶像に使える結果になってしまったのです。異邦人は神の啓示に対して何をしたのでありましょうか。第一に、彼らは神に感謝せず賛美もしませんでした。第二に、彼らは生ける神を偶像に取り替えてしまいました。第三に、彼らは神の真理を偽りと取り替えてしまいました。彼らは作り主の代わりに作られたものを拝み、これに使いました。これこそあらゆる宗教の大数字なのであります。すなわち、目に見えないものを目に見えるものに変え、真理を偽りと取り替え、作り主を作られたものに変えてしまうんです。そしてそれはもはや神の啓示ではなく、人間の感じるもの以外の何者でもありません。異邦人は神について真理を偽りとしてしまっているのです。あらゆる宗教は作り主の代わりに作られたものを拝み、これに使えています。主なる神は被造物を通して異邦人にご知識を表されました。彼らはしようと思えば神に感謝することができ、神を知ることによって神を賛美することもできたにもかかわらず、それを拒んだのですから、彼らに弁解の余地はありません。主なる神を真剣に求めないこと、主なる神の前にひざまずかないことは罪です。今まで私たちは2つの質問について考えてまいりました。すなわち、神は異邦人に何を与えたか、そして第2番目は神の啓示に対して異邦人はいかに答えたかという質問だったんですね。第1番目の質問に対する答えは、神は異邦人に何を与えたかとはご知識の啓示であります。そして第2番目の質問に対する答えは何なのでありましょうか。神の啓示に対して異邦人はいかに答えたのでありましょうか。1番目は神に感謝せず、第2番目は神を偶像に取り替え、第3番目は真理を偽りに変えたということであります。最後に26節から32節までになりますけれども、第3番目ですね、神を拒み続けた結果は一体何なのでしょうかということですね。異邦人の罪に対する神の怒りは、彼らを悪に引き渡されたことによって現れます。24節26節と28節を見ると、神が彼らを悪に引き渡されたことがわかります。神が人間を勝手にさせなすがままに任せるということは、まことに恐るべき罰です。詩篇81編集2節に、それで私は彼らを堅くならな心のままに任せ、自分たちの思うばかりのままに歩かせたと書いてあります。これは決して人間の望む自由ではなく天罰です。被造物を崇めるということは違法的な不道徳な結果生じるものです。彼らは作り主を崇めず、人間の肉の快楽の奴隷になってしまったんです。 神が人間の引き渡すと人間は罪に沈んでしまいます。異邦人は自分が非常に賢いように思い込んでしまい、その結果神を信ずることができなくなってしまうのです。彼らは神を知りたいとは思いませんでした。彼らの無知な心は暗くなってしまったのです。ここで引用されている罪は神の罰に他なりません。彼らが神を頑なに拒み続けたため、神は彼らを引き渡されたんです。人間が自分勝手なことをすれば神もそれに任せ、人間が心を頑なにすれば神も頑なにならざるを得ないのです。神を捨てる者は彼自身捨てられたものであり、神を拒む者は彼自身拒まれたものとなるんですね。神から誉れを取り去る者は彼自身誉れを取り去られるんです。神に栄光を期さない者は動物よりも低くなり下がってしまいます。26と27節を見ると分かりますね。偶像崇拝は常に肉の行い、肉の思いから出てくるものです。神と真理を拒む者は悪に赴きます。主なる神に栄光を期さない人々は、義と不義の見分ける力を失ってしまっているんです。28節から31節まで、を見ると、はっきり分かりますね。わきまえのないものという表現も出てきます。イエス様は人間の心について一体何を言われたのでありましょうか。マルコで7章21節から23節までに次のように書いてあります。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですと書いてあります。これこそ人間の心に対する神の判決です。これらのいくつかの罪を犯さなかったものといえども、それはただそのように守られたに過ぎないのであって、人間は誰でもそのうちに罪の芽を宿しているのであり、罪の性質を持った罪人なのであって、それが表に出てくるか出てこないかの違いに過ぎません。いかなるものといえども、あらかじめお酒飲み、人殺し、あるいはカニの犯すものになろうと考えた人はいないはずです。しかし、真剣に神を求めず、主なる神を拒み続ける人は、悪に引き渡され、その思いは低いものになり下がってしまうんです。28節から31節までにはいろいろな罪が記されています。しかしここではそのうちの 2,3 の取り出して考えてみたいと思います。不義とは、神の側から見て正しくないものすべてを意味しております。もちろん神の戒めに対して不従順であることも不義です。むさぼりは、悪意と悪だくみと同じような種類のものです。むさぼりとは、偶像崇拝に他なりません。むさぼりを求む者は、最後には結局何も残らず、